大切な人と、あんなに元気だった親が認知症に、親や身近な人、自分自身が認知症になってしまったらどうしよう、そんな不安を抱いたことはありませんか？9月は認知症への理解を進めるなどの目的で、世界アルツハイマー月間と定められています。これに合わせて今月号は、身近な病気にもかかわらず、知っているようで知らない認知症を取り上げます。認知症になってしまった方の家族や施設の職員、認知症に関わる方に話を聞きました。問い合わせ先、市高齢介護課。写真説明、グループホームに入居している松井さん、左、と娘さんの辻谷さん、右、がベッドに腰をかけ、微笑んでいます。お母さんは娘さんの左手を両手で包むように胸元に置いています。その他にお母さんの写真が1枚、娘さんの写真が2枚、2人で写しているのが1枚あります。写真終わり。FM 浜ナスジャパン、浜ナスオくんのイラストがあります。76.1MHz。9月7日金曜午後5時40分、市職員が出演して説明します。認知症って？認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりすることで、さまざまな障害が起こり、生活をする上で支障が出ている状態を言います。認知症を引き起こす原因のうち、最も多いのは、変性疾患というもので、代表的なものに次のような種類があります。脳血管性認知症、やる気がなくなる、無表情になる、感情を抑えられない、段取りが悪くなる。前頭側頭型認知症、性格変化が現れる、怒りっぽくなる、同じ行動や言葉を繰り返す、毎日同じ時間に同じ行為をするなどの時刻表的な生活を送る。アルツハイマー型認知症、頭頂葉と側頭葉の働きが悪くなる、新しいことを覚えられない、少し前の出来事をすっかり忘れる、道具が使えない、道に迷う。レビー小体型認知症、後頭葉の働きが悪くなる、症状の良い時と悪い時の変化が大きい、幻視や幻聴、見間違い、妄想をする、身近な人を別人と誤認する、手足が震える、動きが遅くなる。まさか母が。始まりは家族の気づき、辻や父が闘病中だった時です。母の精神状態が悪くなり、ご飯も食べられなくなって、父親が亡くなってから半年ぐらいの記憶がないらしいんです。その時の話を聞くと、実際とは違うことを話すので、あれ？って思ったんですけど、ショックからなのかなとも思いました。私はまだボケていない。辻や、ある日母が骨折で入院したんですが、認知症も進行してしまったんです。退院した後にデイサービスを勧めても、私はまだボケていないよって言うんです。それで運動だけのデイサービスでリハビリをしようということになり、そこに行き始めました。それから普通のデイサービスにも行くようになったんです。2泊3日の泊まりなどで、少しずつ家から離れる時間を長くするようにしていきました。はじめは週に1回。辻や、父が亡くなってから母は一人で暮らしていて、はじめは週に1回顔を出して様子を見ていました。一緒に住もうという話もありましたが、本人が頑なに、嫌だと言って一人暮らしを続けていました。グループホームに入居する前には、毎日のように顔を出していました。年相応だと思いたかった。辻や、誰でも物を取りに行こうと思って、何を取りに来たんだっけ、 というのがあると思います。母の場合は、物を取りに来たこと自体を忘れてしまっていて、その様子を見ていて、これは変だ、と思いました。でも、認めたくないんです。認知症かもしれないけど、年相応なのかなって。加齢と認知症の違い。認知症は主に覚えられない、すぐに忘れるなどの記憶障害が起き、時間や場所などもわからなくなります。年齢を重ねれば誰でも思い出したいことがすぐに思い出せなくなったり、新しいことを覚えにくくなったりしますが、認知症はこのような加齢による物忘れとは異なります。加齢による物忘れ。一部を忘れる。記憶の帯はつながっている。例えば、約束をうっかり忘れてしまう。朝食の一部を思い出せない。物覚えが悪くなったように感じる。認知症による物忘れ。全体を忘れる。記憶が抜け落ちる。例えば、約束したこと自体を忘れている。食事をしたこと自体忘れる。数分前の記憶が残らない。グループホームひまわり管理者竹本翔吾さんにお聞きしました。入居はスムーズに。竹本、松井さんの場合はグループホームへの入居のタイミングがよく、スムーズに入居につながって全く問題なかったです。最初に、みんなでお食事しませんかというお誘いをしました。それから、過ごす、泊まるというのを繰り返していくうちに、ここがどんなところか理解したんだと思います。住みやすいところだって。だから、帰りたいとか、パニックになるとかは全くなかったです。落ち着いた生活に、辻や、家とグループホームの生活は、それぞれ良いところ、悪いところがあるので、一概には言えませんが、家にいるときは、一日何十回も電話があって、留守番電話、着信履歴がすべて母親でした。二、三分後に電話を折り返しても、私は電話してないよって言うんです。お金を渡していても、お金がないからお金持ってきて、という話がほとんどでした。グループホームに入ってからは、家にいる時より落ち着いています。多分、一人暮らしは何でも自分でしなきゃいけないという不安があったんだと思います。今になって思うこと、辻や、いろんなことがありましたが、反対を押し切って一緒に住めばよかったと思う反面、押し切らないで本人を一人にしてよかったと思う部分もあります。多分、いつも顔を合わせていたら、しなくてもいい喧嘩をして本人のプライドを傷つけていたかもしれないですね。記憶はなくても気持ちは残る。竹本、私たちは人と人なんだっていうのを必ず意識しています。心と心を通わせて一人一人に合わせながら、最終的にここで本当に良かったと思ってもらえるように接しています。認知症の人は何かをしても忘れてしまう人が大半です。でも、記憶はなくても楽しかったという気持ちは残ると思っています。そういうことをいっぱい積み重ねていけるような関わりを心がけています。いろいろ助けてもらって。竹本、ここでの生活はどう？松井、いろいろ助けてもらって楽だよ。竹本、家にいるときとは違う？松井、違うよ。やっぱり家にいるときはいろいろ考えてたから。竹本、困っていることや不自由なことはある？松井、何でも言えるから何にもないよ。お兄さん、性格もいいし、優しいし、何でもしてくれるからね。いっぱい接すること。辻や、私の経験からではありますけど、おかしいなと思ったらいっぱい接してあげてください。それ違うよ。これそうじゃないよ。ではなく、 毎日のように今日温泉に行こう、どこかに食べに行こうという接し方です。時間の許す限りたくさん接点を持ってほしいです。そういった刺激を受けることで認知症の進行が遅くなることもあるので、なるべく多くの接点を持ってほしいです。あとは一人で抱え込まないで、地域包括支援センターやケアマネージャーさんなどに相談してほしいです。不安や心配事はありませんか？南地区地域包括支援センター菊池美希さんにお聞きしました。困った時は相談を。菊池。認知症状が出てきて困っている。受診を勧めても拒否する。介護サービスを利用したいがうまくサービスにつながらない、などの不安や心配事はありませんか？そんな時は地域包括支援センターが本人や家族をサポートします。年齢のせいか認知症のせいか悩み、子どもたちや周囲の人にも相談できなかった方や知られたくなかった方もいました。もっと早く相談すればよかったと悔やむ方もいました。認知症は早期発見、早期治療が重要です。認知症かな、困ったな、そんな時は迷わず相談してください。お近くの地域包括支援センターへご相談ください。岩見沢市地域包括支援センター324第2ポルタビル1階、電話25局4649、地域包括支援センターホロムイ、ホロムイ南2-3、電話32局6622、北地区地域包括支援センター北に西12、電話33局5383、南地区地域包括支援センター南町7-2、電話32局0300。地域包括支援センターにはそれぞれ担当地域があり、各地域の包括支援センターに引き継ぐ場合があります。受付日時、月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分、祝日および年末年始は除く。認知症初期集中支援チーム、大橋保健師にお聞きしました。相談者の人と一緒に、大橋、認知症初期集中支援チームという複数の専門職で構成された訪問活動や自立生活のサポートを行うチームがあって、必要に応じて本人や家族へ受診の促しや調整、介護サービスなどの認知症の症状に応じたアドバイスを行い、病院やケアマネージャーなどといった関係する機関と連携します。相談内容はそれぞれ違うので、すぐに問題解決できないこともありますが、一緒に悩み、考えることはできますので、一人で抱え込まないでください。北地区地域包括支援センター、千葉圭一さんにお聞きしました。本人が一番つらい。千葉、認知症になった人の多くは、忘れていない、病院なんて行く必要ない、ということがあります。その理由は、自分は認知症じゃないぞというやり場のない怒りや悲しみ、不安から自分を守るための自衛反応であり、認知症の人の悲しみの表現でもあります。心がけること。千葉、認知症の人と接するときは、認知症に対する正しい理解が必要です。まずは、認知症は人事ではないという認識を持ち、偏見を持たない姿勢が重要です。皆さんも次のような対応を心がけましょう。ゆっくり一つずつ簡潔に伝える。ゆっくり余裕を持って穏やかな気持ちで対応する。怒らない、驚かせない、急かさない、自尊心を傷つけない、失敗を責めたり行動を命令したりしない。チェックしてみよう。自分が認知症かどうか気になるという方は、脳生き生き度チェックを受けてみてはいかがですか？また、 認知症ケアパスには、認知症の簡単なチェック項目や、その他、認知症になった場合の対処方法なども載っていますので、ぜひ参考にしてください。脳生き生き度チェック、物忘れが気になる、今まで好きだったことに興味や関心がなくなった、など、脳に関する悩みはありませんか？脳の元気度をチェックします。毎月、情報広場に日程などを掲載していますので、ぜひご覧ください。認知症ケアパス。認知症が疑われる症状が発生した時から、その進行や症状に応じて、どのような医療や介護サービスを利用できるのかなどが記載されています。市役所本庁、北村栗沢良支所、ホロムイ朝日ミルト、有明交流プラザの各サービスセンター、各地域包括支援センター、岩見沢保健センターで配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。ちょっとした異変をそのままにしていませんか？認知症は人ごとではありません。高齢化が進む今、誰もが認知症になる可能性があります。また、認知症になったら生活できなくなるという不安を持つ人がいますが、早めに診断を受け、治療することで進行を遅らせることができます。住み慣れた地域で大切な人と幸せに暮らしていくためにも、悩みや不安を抱え込まないで、まずは相談してみましょう。今回、辻谷さんと竹本さんにインタビューをしたのは、就業体験、インターンシップの学生です。なかなか体験することのできないインタビュー、就業体験で学んだことをこれからの生活に生かしてくれると嬉しいですね。グループホームひまわり管理者竹本翔吾さん、南地区包括支援センター菊池美希さん、認知症初期集中支援チーム大橋保健師さん、北地区地域包括支援センター千葉圭一さんの写真があります。大切な人と終わります。